ュニケーション能力が向上する30の方法。その1、コミュニケーションはキャッチボールと同じこと。コミュニケーションはキャッチボールという言葉があります。あなたも何度も耳にしたことがあるのではないでしょうか。ありふれた陳腐な一言ではありますが、全くもってその通りなのです。会話をなかわしたいと思うときには、野球の練習のときに必ず行われるキャッチボールを意識するとわかりやすくなります。キャッチボールと同じ要領を実際の会話も同じように当てはめていかせます。要領、コツ、ポイントは実際の会話と全く同じだからです。ボールのスピードが速すれば相手に迷惑をかけます。ボールが遅いと相手まで届きません。ボールが違う方向へ飛んでしまうと相手は取りに行かなければなりません。会話も同じで話のスピードが速いと相手に迷惑をかけます。話が遅いと退屈してしまいます。話が逸れてしまうとイライラしてしまいます。このように会話がなくできるようになりなければ、野球のキャッチボールを思い出せばわかりやすくなるのです。相手がキャッチできやすいボールを投げることがコミュニケーション能力を発揮させます。相手にうまく投げてもらおうと思うのではなく、うまくキャッチできるようになりましょう。相手がうまくキャッチすることを期待するのではなく、相手に届くようなボールを投げるようにします。プロのキャッチャーはどんなボールでも受け止めます。プロのピッチャーは相手にちょうど届くようなボールを投げます。コミュニケーションの達人になるとは、プロのピッチャーとキャッチャーになることです。相手からどんな話も受け止め、相手に届くようなボールを投げ返すということなのです。キャッチボールと同じ要領を意識する。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その2、コミュニケーションの損は何でもない会話ができること。コミュニケーションの損中の損は何でもない会話ができることです。もちろん楽しい話や面白い話、笑いのある会話も多いに結構です。しかし、二の次の話です。まず一番の損は何でもない会話ができるようになることです。面白い話でもなく、楽しい話でもない、何でもない話を次々と繋げていく力を持つことです。では、何でもない会話とはどのような会話のことを指すのでしょうか。代表的な話題といえばお天気の話です。天気は毎日変わり、季節によっても気温に大きな変化があります。暑くなってきましたね。寒くなってきましたね。季節の変わり目ですね。こうした変わり目一言から始めるのです。昨日も快晴であり、今日も同じ快晴でも天気が良い日が続いていますねと言えばいいのです。あたり騒ぎもなく自然で何でもない会話です。しかし、一つの会話として成り立っていることも確かです。人とのコミュニケーションの損はこうした何でもない会話ができることから始めることです。結婚の話、家族の話、趣味の話、昨日あった出来事、今日あった出来事、最近気になること、こうした何でもない話ができるようになり、初めてコミュニケーションと言えるわけです。楽しければいいわけではありません。面白ければいいわけではありません。ただ、何でもない会話ができるというコミュニケーションの損がまずは一番大切です。何でもない話ができるようになる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その3、相手の興味に合わせた会話のベスト。私はキャッチボールをしていると会話と同じだなとすごく感じます。キャッチボールは受け取りやすいボールを投げてくれること、もっとキャッチボールをしたくなります。ボールが変な方向へと飛んでいくことがないため、ボールを取りに行く手間はありません。自分のところへ飛んできてくれると、私も相手のところへボールを投げたくなります。実際の会話でも自分の興味に合わせて話が飛んでくると嬉しいものです。自分の興味に合わせてボールが飛んできてくれるため、受け取りやすくなりやすくなります。実際の会話でも相手に合わせた会話と常に心がけることがポイントです。どんな会話が喜ばれるかというと、相手の興味に合わせた会話が一番喜ばれます。相手の興味に合わせ、速さに合わせ、相手と合った会話はうまいコミュニケーションができているということです。相手の興味のある話なら話を展開しやすく、身を乗り出して聞いてくれるようになります。興味がなければ話そのものがつまらない感じで長続きしません。キャッチボールに例えて言えば、おかしな方向へボールを投げてしまっているということです。人に有害な方向へ話を投げてしまっています。相手はボールを取りに行かなければなりません。そもそもボールを取りに行ってくれないことさえあるのです。相手の興味に合わせて話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その4、一度に一つ以上の話をしない。ボールが一度に2つ飛んでくるとキャッチできなくなります。3個ならなおさらです。キャッチボールの時は一度に投げるボールは1個だけです。2個も3個もボールを投げては当然ですが、相手は受け取れません。たくさん投げればたくさん受け取ってくれると思っている人がいますが、とんでもない話です。たくさん投げれば投げること何も受け取れなくなります。コミュニケーションでも同じです。こうした方がいい、ああした方がいいと一度にたくさんの話をする人がいます。先輩からの話や先生のお説教など口にする側は相手のことを思って言っているのでしょう。たくさん教えてあげる方が相手もたくさん身につくと思っています。しかし受け取る側にしてみればこれほど受け取りにくいこともありません。たくさんの話を一度にされてしまうと頭の中で整理ができなくなり、何が言いたかったのかわからなくなります。だから話が分かりづらく一つも身につかないということになってしまうのです。私はハッピーライフスタイルで知恵を紹介するときは一度に一つずつというルールを守って話をするようにしています。現に今ここで話をしている内容でさえ一度に二つ以上の話をしないという一つのテーマに絞って話をしています。本当はあれも大切、これも大切ですと一度にいくつも話をしたいところです。しかしそうしたところでたくさんの話で意味が出てしまいめちゃくちゃになります。分かりやすい話の仕方は一度に一つのテーマで話をすることです。言いたいことを一点に絞りそのことだけに集中します。他に言いたいことがあっても我慢して相手が身につくことを最優先に一つだけに的を絞ります。ハッピーライフスタイルの文章が読みやすいとよく言われますが、理由は一度に一つの話しかしていないからです。キャッチボールでいうボールを一つしか投げないという当たり前のルールを守っているからです。一度に3個も4個もたくさん投げること、相手もたくさん受けることができると思うのは大間違いです。たくさん受け取れることが一つも受け取れなくなってしまうのです。一度に話す内容は一つだけに絞り。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その後、失敗談こそが一番聞きたい話。成功者やお金持ちの話はためになるようでなかなかためになりません。往々にして自慢話になっていることがほとんどだからです。例えば今夜に行ってお金持ちになった人や成功した人の本を開けばすぐ分かります。俺はこうした。これだけのお金を持っている。これだけのことをやってきた。どうだすごいだろう。この半分以上が自慢話になっています。自分は神であるかのように自分の素晴らしさや業績を本の中で自慢しているのです。私はこうした話を読みながら少し残念なのと感じます。確かに成功したからには何かの要因が出てきたはずです。その要因を知ることができたきっかけを知りたいのです。成功のための要因は必ずと言っていいほど失敗体験からです。過去に何か苦しくて恥ずかしい失敗をしたからこそその成功できるような要因を知ることができたはずなのです。小学生の頃いじめにあった。人間関係に苦労して分かったことがある。お金で失敗をしてお金の使い方について分かった。入院することの病気にかかり命の尊さを理解し時間は無限ではないことが分かった。本当はそうした失敗談が一番聞きたいのです。本の中ではその一番大切な部分を隠していて大切な成功哲学だけがポツンと書かれています。確かに良い話ではありますが感動がないし味気ないし面白くないのです。内容は分かるのですが通説に感じることができません。失敗した体験データとならそれだけ説得力ができますし読む人の心に響きます。成功した人たちが過去にしてきた失敗を知りたいしその説得力を持って読者の心を掴むことができればいいのです。コミュニケーションも同じです。自分の自慢話はしなくても構いません。相手を不快にさせてしまうだけです。その代わり自分の失敗経験を話しましょう。自分の失敗談と称を引きつける話はありませんし感動のある話はありません。世界で唯一自分だけができる話ですから堂々と口にできるのです。自慢話より失敗体験を話す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その6、同情には癒す力がある。一流の医者は薬で治す前に言葉で治すと言われます。例えば体調が悪くて病院に行きます。医者は病状を聞いてくるだけであとは適した薬を手渡し終わりです。薬だけを手渡す医者は冷たい医者です。本当に相手の気持ちを理解しようとする医者は薬の前に言葉で癒してくれます。そうですか。それは大変でしたね。もう大丈夫ですからね。同情して心を軽くさせてくれます。コミュニケーションではまず相手に同情することから始めましょう。相手の気持ちを相手に言わせるのではなくあなたが言ってあげるのです。それは大変でしたね。辛かったでしょう。悔しかったでしょう。一生懸命でしたね。相手の気持ちに同情できる言葉を口にすると自分のことを分かってくれていると感じ安心します。会話には温かみができます。冷たい医者のように病状を聞いて薬だけを渡してしまうのではいけません。相手の悩みを聞いてこうすればいいよとアドバイスをするのと同じです。間違ってはいないのですがどこか心が冷たく感じられるのです。同情することから始める。コミュニケーション能力が向上する30の方法。そのなら、この間はどうもありがとうと言って前回の会話の例から入る。先日職場の人と会った時に突然先日はどうもありがとうと言われました。一瞬何のことだか分かりませんでしたが先日一緒に食事をした時のことだとすぐ気づきました。実は友人が仕事のことで愚痴を言いたいというので私は聞き役になって3時間ほど愚痴を聞いていたのです。私はただ何も言わず聞き役にしていただけで特にアドバイスも何もしていません。うなずきながら相手の話を聞いていただけです。 しかし、ただ聞いてくれただけで相手はだいぶ心が軽くなっているようでした。それで先日はどうもありがとうと言われたのです。こうしたお礼を切り口にして話しかけてもらえると自然に会話を始めることができます。あの時のことで、私も先日の会話を思い出して話を始めやすくなり、お礼も言われているので悪い気もしません。前回も話を交えながら今回も話の続きができるため、相手方としてはとてもスムーズです。いきなり新たな話をされると気を使いますが、前回からの続きなら思い出すだけでいいので楽なのです。前回の会話の続きでありながらお礼も言われていることがポイントです。こうした入り方は誰にとっても話をしやすい状態です。次の言葉を口癖にしておきましょう。先日はどうもありがとう。話しかけづらい時は前回の会話を思い出してそれをきっかけに話しかければいいのです。入り方としてはとても自然でありながらお礼も一緒に言われているため、お互いに気持ちよく会話が始められます。この間はどうもありがとうと言って前回の会話の例から話しかける。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その8、面白い話だけをすればいい。私は文章を書くときには面白い話だけをすることにしています。楽しい話や嬉しい話、感動できた話などです。普段の会話の時でも同じです。自分が面白い話だと思う話を優先させてコミュニケーションを取ることにしています。自分が面白くないと感じることは当然相手も面白くないと感じてしまうからです。自分が楽しい話をすればその方が周りに伝染します。自分に感動があるため話をしていくうちに自然と力が入ってしまい、表情や声のトーンに現れ周りに元気を与えます。私は自分が読んで感動した本の話をするときにはつい力が入ってしまい、聞いている人まで元気にさせてしまいます。自分が楽しんでいたことを思い出しながら話をするため自然と明るい雰囲気になってしまっているのです。プラスの方は周りの人に大きく影響を与えます。自分が面白くて楽しいと感じる話だけをするようにしているのです。自分が楽しかった旅行の話、最近読んだ面白い本の話などは最適です。自分が経験し、なおかつ楽しくて感動した話をすれば相手にもその方を伝えることができるのです。自分が楽しくて面白いと感じる話だけする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その9、話に割り込まれても流れを大切にする。コミュニケーションでは流れが大切です。会話が流れのように自然に流れているということです。そのためには会話の中でカットができる勇気を持つことが大切です。自分が話していると急に相手の話に割り込んでくる時があります。せっかく自分が話をしていても話を割られてしまい、ムッとしてしまいます。話を割られても会話の流れを止めないことです。ちょっと今は私が話している途中なんだから。本当はこういうことを言いたいところでしょうが、ぐっとこらえて自分の話はカットできるようになりましょう。コミュニケーションでは流れが大切ですが、次の話題へ移れば、潔く次の話題で盛り上げていくことです。自分だけの話で盛り上げようとすると無理が出てきます。言い切ろうとすることで面白くない部分、他の人が聞いても理解できない部分なども一緒に話をしてしまいます。てんこ盛りになったコミュニケーションが良いわけではありません。元気のあるコミュニケーションが一番なのです。面白くない話つまらない話や他の人が聞いても理解できない話もカットしましょう。今目の前にある会話が元気になるようにサーフィンのように流れに乗って話をすればいいのです。話を割れてもムッとしないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その10、話をしたくてもカットできる部分は思い切ってカットする。コミュニケーションでは勢いが大切です。勢いとはいえ早く話すことやたくさん話すことではありません。会話に元気が込められているかどうかです。そのためには会話の中でカットができる勇気を持つことが大切です。だらだらした部分やつまらない部分を話したくてもグッとこらえてカットします。コミュニケーションの濃度を濃くさせるのです。つまらない部分をカットすることで必然的に内容が濃くなります。テレビ番組では編集という作業があります。通常の収録で撮った映像を後から面白くて内容が濃い部分だけを抜き取って編集します。テレビ番組の面白さはこの編集作業で決まります。面白くない部分やつまらない部分は思い切ってカットします。面白い部分だけを残すことで内容が濃くなり、限られた放送枠内でも放送できるようになるのです。カットすることができているから面白くなっているのです。切り捨てる力がないと会話は面白くなりません。どれだけ必要のない部分を切り捨てられるかによってコミュニケーションの密度が高いのです。つまらない話は切り捨てられるようになる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その11、話をしない人に話しかける方が好感が持てる。一緒に話をしていると話をする側としない側に分かれます。話をする人が会話の中心になり、残りの人たちは聞き役に回るということです。確かにこれも一つのコミュニケーションですが、本当はみんなで話すことができれば理想的です。話をしている人は自分の思うように話ができ、心地よいことでしょう。しかし、聞いている側にも話に参加してもらった方がもっと面白くなります。つまり、両者のバランスが大切なのです。みんなで話をしているときには、あえて話をしていない人にネタを振ってみましょう。〇〇さんもそういうことって経験したことある。そういえば、この前〇〇さんも同じ話していたよね。〇〇さんは今どこに住んでいるの？自然な雰囲気で他の人も会話ができる機会を与えましょう。ただ、一部の人が話し続けるから、単に話に割り込めないだけです。話を上手に振ることができれば、あなたはモテるようになります。コミュニケーションとは、一人だけが話している状態のことではなく、みんなで会話のやり取りができて初めて成り立つことです。キャッチボールは互いに投げ合ってこそ理想です。一人だけがなれ、もう一人が受けた場合では、バランスが悪く面白くない。みんなで喋られる場をすることが本当のコミュニケーションのポイントになるのです。話をしていない人に話を振る。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その順に、具体的な話が面白い。具体的は、コミュニケーションが上手な人が心がけて欠かせないポイントです。話が下手な人はいつも抽象的な表現をします。曖昧ではありにくく適当な表現です。しかし、話が面白くて分かりやすい人ほど、必ず内容が具体的ではっきりしているのです。例えば、次の一言の部分にあなたは一番興味を持ちますか？ A、旅行に行ってきたよ。B、海外旅行で珍しいところに行ってきたよ。C、ハワイ島の近くにある無人島に間違えて一人で行ってしまったよ。ほとんどの人らしいのハワイ島の近くにある無人島に間違えて一人で行ってしまったよに興味を持ってしまうでしょう。なぜこの一言に興味を持つのでしょうか？それは最も具体的な表現だからです。A の旅行という表現は単純な旅行のことしかわかりません。旅行といっても国内か海外か場所がどこになるのかも全くわかりません。抽象的な表現です。もう少し具体的にした表現が B の海外旅行で珍しいということになります。しかし B でさえも海外旅行で珍しいという情報だけで英語と抽象的ではありませんが、まだ具体性に欠けています。一番具体的な表現が C の言葉になります。C は海外旅行でというきっかけ、ハワイ島の近くという島の場所、一人でといった人数、無人島という島の状態、これらの情報があるために具体的になって話が面白くなっています。おすすめは事情があってという表現です。事情があって無人島に行ったことがありますと言われると興味を持ってもっと話を聞きたくなります。話がどれだけ具体的であるかは相手の興味をそそるための重要なポイントです。具体的であるほどイメージをしやすくなるため面白くなります。今まであなたの話していたことにもう少し具体的な情報を加えてみましょう。何のために、いつ、どこで、誰と、ちょっと詳しい情報を付け加えるだけでも随分変わってくるのです。話を面白く楽しくさせようと思うなら具体的に話をするだけでいいのです。細かく詳しい情報を付け加えることでコミュニケーションにリズムができて面白くなります。具体的に話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その13、短く美味しくするだけでリズムよくなる。短く美味しくするだけでコミュニケーション能力は飛躍的にアップします。話を意識的に短くするだけで会話が良くなりリズムができます。一つの話がないとつまらなくなることは中年の説教を受けたこともあるなども十分ご存知でしょう。いい話やためになる話でも話が長いだけで集中力が途切れてしまい飽き飽きしてきます。私は家族の文章をわざと短くしています。できるだけ文章を短くして組んでくれます。今あなたが読んでいる文章でもそうです。それぞれの気分が短いですよね。わざとそうしています。本当は接続助詞を使って文章をつなげることもできます。接続助詞でつないだ長々しい文章へ、例えばこのように一部の接続助詞でつなぎ、わざと文章と文章をつなげていくこともできますが、文章が太くなって読みにくくなりますし、疲れやすくもなり、何が言いたいのかわからなくなりますが、実際にはこのように一部の組み合わず一つずつにしている人が多いますし、このようにすることが影響を及ぼしていることに気づいていない人が大勢存在しますから、これを通常の会話に置き換えて考えてみると、やはり長々しい話は論点が折れるため何が言いたいのかわからなくなり、良い話をしていても覚えにくいだけでなく印象にも残りにくくなるので、この点を注意して話すことが大切です。いかがでしょうか？おそらく途中から疲れを感じ始めたのではないでしょうか？話が太くなってしまうと疲れやすくなるだけでなく話の論点も折れる例外があります。文章とはいえ実際のコミュニケーションでも同じです。長々と話をしている人はそれだけで大きな原点になります。一文は短く切った方が頭にもずっと入ってきて理解しやすくなります。短いというだけでリズムが出て聞いているだけで心地よくなります。言葉を短く切ってみましょう。聞きやすい、理解しやすい、リズムが出るという三拍子が揃います。 コミュニケーションは短いキャッチボールの連続です。キャッチボールの1回が短いからリズムよくテンションが上がっていき、コミュニケーションもリズムよくなるのです。短く話す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その14、話しかけられたら最低一言は返す。コミュニケーションは野球のキャッチボールと同じと考えましょう。野球のキャッチボールのようなコミュニケーションを想像し、できるだけ同じようなやり取りをすればいいのです。普通のキャッチボールと同じことですが、ボールを投げて受け取っても投げ返してくれない人がいます。つまり返事がない人ということです。ノーリアクションであり返事の言葉がなくさっぱり反応がない人のことです。野球のキャッチボールでは投げても投げ返してくれなければそのうち投げてもくれなくなります。あの人のところに投げてもボールは返ってこない。だからもう投げないようにしよう。あの人のところに投げてもつまらない。そう思われてしまい、次第に友人がどんどんと減ってしまいます。話しかけられなくなります。友人と良い関係でいるために何か話しかけられた時には最低一言は返事をしましょう。忙しくてもイライラしていてもノーリアクションと感じ悪い態度はありません。もしあなたが返事は必ず数週間持つようになれば必ず人から持てるようになります。男性からも女性からも返事をする人は人気を出すためのポイントなのです。どんなに忙しい時でも最低一言は返事をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その15、言葉による返事より態度による返事の方が効果的。返事には2種類あります。言葉と態度の2つです。言葉はその名の通り相手の話に返事をしたり相づちを打ったりすることです。態度という返事は驚きであったり笑いであったりする返事のことです。私たちは返事といえばつい言葉による返事ばかりを考えてしまいがちです。しかし、いやいや、今話している側には態度による返事の方が嬉しく感じるのです。あなたが話す側になってみればすぐ笑うことでしょう。面白い話をしたときに面白い話だねと返事をしてくれるように笑ったと大笑いをされた方が嬉しく感じます。笑ってくれた方が心から面白いと感じていることがわかります。言葉で面白いと言われても表情が薄いなら本当かなと疑ってしまいます。しかし、素直に笑ってくれると返事はなくても会話を楽しんでいるとわかります。もちろん言葉による返事も大切です。しかし、もし今あなたに態度による返事が欠けていればこれからは少し意識をしてみましょう。楽しいねという一言より楽しそうな表情の方が大きなリアクションになります。面白いねの一言より大笑いをする方が相手には嬉しく感じるものなのです。言葉による返事より態度による返事を心がける。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その16、右手を加えて少し大げさな会でいい。少々大げさなリアクションである方が会話は弾みやすくなります。自分の言葉に対して言葉のリアクションだけでなく笑いや驚きといったリアクションがあればさらに会話は盛り上がります。日本のお笑い芸人として有名な明石家さんまさんはいつも笑ったり驚いたり飛び跳ねたりしています。話を聞いては笑い驚き動き回ります。右手を含め感情を体全体で表現します。これほど嬉しいリアクションは他にはありません。話をしている場合は気の利いた言葉を求めているのではありません。ただ聞いてもらい笑ったり驚いたりしているリアクションが返ってくるさえすればそれだけで十分嬉しいと感じるのです。そうした右手を含めたリアクションも少し大げさにした方がコミュニケーションは盛り上がります。感情は隠しておとなしくしている方が気になり、おしとやかに映りますが面白くありません。むしろ冷めてしまいます。実際のコミュニケーションではおとなしい人より大げさな人の方が人気は出るのです。大げさな右手を加えてリアクションをする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その17、吐き出すと吸収したくなる。話をすると勉強がしたくなる。話はすればすること頭が良くなります。話をすることは吐き出すことであり、吐き出した分吸収したくなるからです。今日あった話、最近感動した話、雑誌で見つけた情報などいろいろと話をすれば自分の頭の中から情報がどんどんと出てきます。テレビや雑誌を見たり読んだりすることはいわばインプットです。吸収です。今まではそうした勉強ばかりをしていました。しかし話をすることはアウトプットです。吐き出すことです。今までインプットができたおかげでアウトプットができるようになります。知っていることしか吐き出せないからです。話が弾み、どんどんと自分の持っている情報を吐き出していくと、いずれもっと吸収したくなります。お腹が減れば食べたくなるように頭を吐き出した分だけスペースができ、もっと知識を吸収したくなります。さらに雑誌を読んだり本を読んだりテレビを見たりして勉強するのです。吐き出した分だけ吸収したくなります。私は友人とファッションの話をしたときは次からもっと勉強したくなります。ファッションで話をしたらまた新しい情報を見つけておこうという勉強力が湧いてきます。ファッションの話をしてファッション関係の情報を吐き出せば次からもっと吸収したくなり、さらに勉強するようになります。コミュニケーションは自分が持っている情報を発表する場なのです。吐き出して吸収するサイクルを繰り返す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その18、楽しくなる前から笑顔になろう。しかめづらや硬い表情では拒否や警戒不安を表します。相手が硬い表情ならこちらも話しづらくなります。それに対して笑顔という表情は受け入れましょう、楽しんでいますという喜びのサインです。コミュニケーションの時には笑顔を意識してみましょう。しかしここからがポイントです。今までは楽しければ笑顔になるという状態だったのではないでしょうか。これからは楽しくなる前から笑顔を心がけましょう。楽しくなくても笑顔、面白くなくても笑顔を意識して表情をするのです。笑顔になると話が弾みやすくなります。話が弾むから笑顔になるのではありません。笑顔になるから弾みやすくなるのです。笑顔は受け入れるというサインですから話しやすい雰囲気になります。話しやすい雰囲気になるから冗談も言いやすくなり、話を盛り上げやすくなります。結果として話が弾みやすくなるのです。楽しくなる前から楽しそうな表情をしていれば本当に楽しくなるのです。楽しくなる前から楽しそうな表情をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その19、うまく話ができないわけは単純に吸収が足りないから。うまく話をすることができない人がいます。何を話していいのか分からず、何から話せばいいのか分からない人です。言葉につまり会話が飛んでたどたどしいコミュニケーションになっています。そういう人はそもそもインプットが足りているのかどうかを疑い繰り返してみましょう。たくさん吸収することができて初めてアウトプットとして話をすることができるようになるのです。元になるネタがなければ話す以前の問題です。話をうまく進めていくためには前提として確かに話題を仕入れておくことがポイントです。たくさんの吸収ができてこそうまく話ができるようになるのです。私は今ハッピーライフスタイルでいろいろなテーマについての話をしています。それは単純にたくさんの本を読んできたおかげという部分が大きく影響しています。何も知らない私がこのようにたくさんのことを書けるわけがありません。時々読者からいろいろなことをご存知ですねというお便りをいただきます。私は超能力があるわけでもなく天才でもなく、ただたくさんの本を読んでいたことを書いているだけです。あなたがテレビを見て知った話を他の友人に話をしていることと同じです。ねえねえ、こんなテレビ番組見たよ、聞いてよ、聞いてよ。たくさんテレビを見ればたくさんの情報を得ることができるので、いろいろな話をすることができるようになりますね。私も同じようにたくさんの本を読んで膨大なインプットからうまくアウトプットとして書くことができるようになったのです。テクニックや技術があるわけではなく単純に大量のインプットの結果です。それだけでたくさんの話を展開させていくことができるようになります。たくさん知ると誰かに話をしたくて聞いてよ、こんな話があるよと軽い感じで話をしていると思っていただいて結構です。アウトプットのためにはインプットのような勝負です。コミュニケーションも同じで話をする以前に雑誌やテレビ新聞や本を読んだりしてたくさん遊んでおかなければなりません。一見何の役にも立たないような雑談がコミュニケーションでは大切です。話をする以前にまずはインプットをしておく。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その20、ネタのために勉強をする必要はない。一生懸命に遊ぶだけでいい。話のネタを仕入れるために勉強は不要です。勉強には苦痛が伴います。しかしても気の進まないことは無理やり詰め込んだことで身につきにくいものです。ではどうすればいいのでしょうか。勉強のためには遊べばいいのです。コミュニケーションが上手にできている人はたくさんのネタを持っています。たくさんのネタを持っている人はそれだけよく遊んでいる人です。自分の興味のある分野で思い切り遊んで楽しみ、それを通じて得た知識で話を進めているということなのです。話上手な人は自分が勉強していることに気づいてはいません。楽しく遊んでばかりの毎日が続き、これでいいのかなと思っている人がいつの間にか遊びを通じて勉強ができています。たくさんのネタを知ることができているのです。勉強とばかり思い込む必要は最初からないのです。私も本を読むことは勉強だとは思っていません。遊んでいる感覚がまさに一般です。自分を高めるとか心を磨きたいという建前上の響きの理由はあります。しかし本当のところはただ楽しくて好きだから読んでいるという理由が一番なのです。好きで楽しんでいる結果、いつの間にか勉強ができ、たくさんの話ができるようになったわけです。コミュニケーションを上達させたければたくさんのネタを知ることです。たくさんのネタを知るためにはたくさん遊べばいいわけです。遊びを通して勉強する。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その21、できるだけ珍しい話をした方がコミュニケーションは弾む。コミュニケーションを盛り上げるためのコツがあります。できるだけ珍しい話をすることです。珍しい内容であることを面白くなります。 普通の人がしたことのない体験などは受け付けです。自分が実際に経験した話は面白くて説得力があります。私にとって珍しい経験の話といえば高校卒業後の留学経験になります。私だけというわけではなく他にも経験したことのある人はたくさんいるのですが、珍しい経験であることには変わりありません。実際に私の周りでも留学を経験している人はほとんどいません。私が留学の話をするときにはいつも指導点は私が見ることができます。実際に私が名前を通して体験した出来事です。話を否定する人も出てきません。それでいて珍しい話ですからみんなが興味を持って話を聞いてくれます。珍しい経験は些細なことでも構いません。私は昔インコを飼ったことがあるという経験があります。モルモットや鶏を飼ったこともあります。伊藤園のため救急車で病院に運ばれ入院した経験。二十歳という若さで人間ドックを受けた経験。男のくせに痴漢にあったこともあります。嘘ではなくて本当の話です。こうした比較的珍しい経験は話のネタになります。あなたも自分が今まで経験している中で珍しいと思える経験を思い出してみましょう。意外にそれは絶好の話のネタになり盛り上げる機会となります。珍しい経験をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その12、みんながしそうな話はあえてしないこと。私は質問をするときはみんながしているような内容ではしないように心がけています。みんながしている質問は面白くないからです。コミュニケーションの際はできるだけみんながすでにしているような話は持ち出さないことです。例えば美人の人に美人ですねという話はしないように気をつけます。美しい人は今までにいろいろな人から何百回も言われたことですから飽き飽きしています。この人もこう思われてしまい場合によってはマイナスの印象にさえなります。できるだけ他の人が口にしているような話や質問はしないことです。むしろ他の人がしたことのない話を持ち出す方が印象的であり話は面白くなります。例えば耳たぶの後ろが綺麗ですねという言葉はどうでしょうか。耳たぶの後ろのことはそう言われることではありませんね。自分で見る場所ではありませんし鏡を使ってもそう簡単には見えるところでもありません。そうしたなかなか見ない場所や話にも出てこないような話題を出せばいいのです。そうしためったな話を出されるとおやっと思わせることができ印象的になります。珍しい話へと変わりあなたの印象が強くなります。コミュニケーションではありふれた会話も大切ですが珍しい話も大切なのです。みんながしそうな話はあえてしないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その13、テンポの良いコミュニケーションのために答えを出さないこと。テンポの良いコミュニケーションとは次々に答えが出てくる会話のことです。それに対してテンポの悪いコミュニケーションは答えを出す会話のことです。ちょっと自慢をしたいがために時々答えを出す人がいます。私この前どこに行ってきたんだ。どこに行ったと思う。スーパーで珍しいものを見つけたんだ。何を見つけたと思う。テストで良い点取ったよ。何点だと思う。答えをすぐ言えばいいのですがなかなか答えを言いません。すぐ答えを言うともったいないと思っているのです。きちんと考えてよと言ってこちらに考えさせようとします。自慢話ほどあまり聞きたくありませんから、じらさないでさっさと言ってよと思います。他人の自慢話のために考えることほどこちらも暇ではありません。ずるずる時間だけが過ぎていき、テンポの悪い会話になっていくというシナリオなのです。じらさなければ問題ありません。自慢話でも答えをすぐ言ってくれる人ならさほど意外でもありません。困るのは回答をなかなか言ってくれない時です。じらさずにさっさと答えが出るならそう大きな問題ではないのです。テレビのクイズ番組でも制限時間になればさっと回答を教えてくれます。制限時間になれば答えを教えてくれるという約束がありますよね。もしこれがこのように言われたらどう思うでしょう。制限時間になりました。でも皆さん答えまで考えましょう。答えは番組の最後。こういうことを言われた日はもう待っていられないとチャンネルを変えたくなります。答えを出す癖を持っていませんか。それは知らず知らずのうちに相手に不快感を与え、テンポの悪い会話にさせてしまいます。コミュニケーションでは答えは知らずさっと出してしまう方がいい。相手に考えてもらう場合でも制限時間をしっかり設けた方がいいのです。答えを出さないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その14、コミュニケーションとは心を添えた会話のこと。コミュニケーションというキャッチボールでは相手に焦点を合わせることが前提です。自分と相手との距離を見てから強すぎず弱すぎない力でボールを投げます。相手が動かなくてもいいように飛んでいくような一言をあなたが投げることができればいいわけです。相手が好きそうな話題を選び、展示をしやすいように構えます。コミュニケーションは会話という言葉より相手のための会話という意味合いが強くなります。コミュニケーションのコミュートとは日本語に訳すと生きるという意味です。野球のキャッチボールと同じように相手に言葉を投げ、相手もあなたの言葉を繰り返すことをコミュニケーションというのです。基本はこの短いやり取りを繰り返すことで相手との心の距離までも縮めていくことです。単なる会話と違ったコミュニケーションの特徴は相手のことを考えて話題やネタを考えるところです。相手と仲良くなるまでの時間が短くなり、仲良くなりやすくなります。言葉と一緒に心も添えた会話といえば分かりやすいのではないでしょうか。コミュニケーションとは温かく相手のことを思い、仲の良さという心の距離を縮める効果があるのです。言葉と一緒に心も添える。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その15、人と会うために言うべき例がないか考える癖をつける。人と会ったときには何かお礼を言うことはないかという癖をつけておきましょう。話すネタを考える前に言い忘れていたお礼はないかと考えるということです。何かお世話になったことはなかったか、言い忘れていたお礼はないか、前回やったときに言い忘れていたお礼はないか、すると会うたびに気持ちのいいコミュニケーションができるようになります。感謝の言葉を述べる機会が格段に増えて仲良くなりやすくなります。人間には鏡の法則というものがあります。あなたが好意を持って話しかけると相手も好意を持って返してくれる法則です。好意は言葉だけでなく態度、表情、雰囲気などからじわりと伝わります。鏡の法則に従い誰かと会えば感謝をする癖をつけておけばいいのです。ありがとう、いやお世話になりましたなどから始まる会話はお互いにとって気持ちのいい会話の始め方です。言われる側にとっても決して悪い気はしません。相手もこちらこそありがとうと返すことでお互いに気持ちのいいコミュニケーションを始められます。人と会ったらお礼を言わせていないと思います。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その16、褒められたときには素直にお礼を言うことが大切。人間関係では素直さは重要なポイントになります。人から言われたことを聞きますが素直に受け入れるかでその人の成長に大きな差ができます。もちろんコミュニケーションでも素直さは大切です。話をしているとすごいですね、大したものですねと褒められることがあります。そうしたとき控えめになって謙遜もする人がいます。いえ、そんなことないですよ。私なんて大したことありません。本人は謙虚になり良いことだと思っていますが、これは謙虚どころではなく大勢になっているということです。素直になっていないということです。日本人は謙遜や謙虚に意識を持っており、そうすることが良いことだと思っています。しかし考えてみましょう。せっかく自分が褒められたにもかかわらず、それを否定することは自分の産んでくれた父親や母親も否定することになるのです。素晴らしい彫刻の作品も大したことないですよと否定してしまえば、作った人も否定したことになる事実と同じ話です。あなたが自分を否定すれば、産んでくれた両親も否定することになります。同時に両親の産んでくれた地球や宇宙も否定することになるのです。自分を否定することになれば、そんな自分の産んでくれた以前の存在すべてを否定することになってしまうのです。まずは自分の素晴らしさを認めることです。褒められた時にはありがとうございますと答えることが最も謙虚で素直な答え方なのです。素晴らしい自分を認め、自分の産んでくれた両親に感謝をすることであり、日本や地球や宇宙を認め感謝することになるからです。褒められた時には素直にありがとうございますとお礼を言う。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その17、話しかける人ではなく話しかける人になる。人気者に共通しているポイントは話しかけるキャラクターであることです。自分から積極的に話しかけ、積極的に仲良くなろうとしています。すれ違うたびに挨拶をしたり笑顔を見せてくれたりします。目的があって話しかけるというより、まず相手と自分の境界線を取り払うために話しかけます。自分から話しかけるから人とすぐ仲良くなります。結果として多くの人からの人気を集めることができるのです。コミュニケーションはこうした人気者の姿勢を手本にしましょう。話しかけられたら話をする姿勢では消極的なコミュニケーションになります。相手から話しかけない限り話をしなければ話しかけられない限り永遠に知り合うことはありません。ましてや仲良くなることもありません。話しかけられる姿勢では仲良くなることが自分でコントロールできなくなります。自分から話しかける姿勢を心がけましょう。自分の意思で仲良くなるための行動を起こします。コミュニケーションが上手な人はまず話しかける姿勢を持っている人なのです。自分から話しかける人になる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その18、相手の表情はあなたの顔を示している鏡。コミュニケーションでは硬い表情をしている人はモテません。怖い顔なら OK です。たとえ怖い顔をしていても笑顔で笑っていると優しい人に見えます。ところが優しい顔をしている人でも表情が硬いと近づきにくくなります。人から好かれる顔は顔より表情です。自分の顔が今どういう顔に映っているのかは鏡ではなかなかわかりません。鏡に映る自分を見るときはいつも自分一人のときだからです。 実際に人と話している最中、自分の表情がどのような顔になっているのかは自分ではなかなか分かりづらいものです。こんな時、良い方法があります。それが相手の表情を見ることです。相手の表情はつまり自分の表情です。自分の表情は相手の顔が鏡になり反射しています。人間関係には鏡の法則があります。あなたが笑顔になれば相手の鏡を見ているかのように笑顔になります。しかし、あなたが厳しい顔をすれば相手も同じ厳しい顔になります。相手の顔は鏡です。相手の表情は自分の表情を映す鏡です。厳しい顔をしたり怖い顔をしたりしていると相手も厳しくて怖い顔をしてしまいます。女性が鏡に映し出された自分の顔をチェックしているように人間関係も相手の顔を鏡とし自分の顔をチェックしてみましょう。相手が暗い顔しているときは自分もそういう表情をしている可能性が高い。厳しい顔をしているときは自分もそういう表情をしている可能性が高い。相手が暗くなっているときは自分こそ暗くなっていますよという警告になるのです。相手の顔を鏡として自分の顔をチェックする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その19。自分が太陽になり周りに光を与える存在になる。自分がワクワクする話をすれば結果として周りも明るくさせることができます。話している人が楽しそうに話をしているとこちらも疲れて楽しくなってくることはありませんか。特に面白いという理由はないにもかかわらずただ楽しそうに話をしているだけでこちらまで元気が伝染してきます。目には見えない太陽が放たれているからです。話が光になって周りを明るく照らしているのです。太陽はそれが光になっています。太陽は光の玉です。360度に光を照らし周りに存在している星を明るく照らします。コミュニケーションにおいても話がワクワクする話をすれば太陽になります。ワクワクが明るいオーラとなり聞いている人たちにまでワクワクのオーラを与えていくことができるのです。私が文章を書くときにいつも気をつけていることは明るい気持ちで明るく話すことです。文章を書き始める前にはいつも明るい気持ちになってから書き始めるようにしています。たとえ内容の暗い話でもできる限り明るい話題に転換して話をするようにしています。私が暗い話をすれば読んでいるあなたも暗くなってしまうからです。もし私が否定的な言葉で話をしていればあなたもいつも何か暗くなっています。してはいけません。どうせだからです。私が否定的になればこうした否定的な言葉が出てきます。すると読んでいるあなたもこうしたマイナスのオーラが映ってしまうのです。私が暗い話も読者の元気まで奪ってしまうことは問題です。そうならないように私は気をつけて文章を書いています。文章が暗くならないように自分が明るい気持ちになって書くように心がけています。前向きに明るくプラス思考で私が語ることで読んでいるあなたもその明るさが伝わります。自分が楽しくて面白いワクワクする話をすればいいだけです。自然と言葉が前向きになり明るい雰囲気となります。コミュニケーションでも面白い話をしようと思う前に自分がワクワクした話をすればいいのです。自分がワクワクしておかないと明るく話ができないのです。自分がワクワクする話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その30。チャンスは人から手に入れよう。出会いから成長のチャンスが生まれる。チャンスを手に入れる瞬間は人と関わっている瞬間です。新しい出会いは人を通じて新たに出会います。知らなかったことも人から話を聞くことで知ることができます。自分の器の大きさも世の中にはこんな人もいるのかと感動することで大きくなります。父親や母親はもちろん先生や友人など多くの人との出会いによって少しずつ成長しています。チャンスは人から手に入れられることです。成長は人なしでは語ることができません。勉強といえば教科書を読んだり塾に通ったり読書をしたりなど思い浮かぶことでしょう。しかし本当の勉強とは人と出会ってコミュニケーションを交わすことそのものにあるのです。人間と勉強になることはありません。自分が人間ですから人と接することが最も自分の勉強になります。自分の生き方や考え方となる根底は人間との関わりによって得られることなのです。私も今までたくさんの人に出会いました。特に留学時代に出会った人々の影響は大きなものがあります。お金持ちであるにもかかわらず幸せだと感じていない人と話をすることでこういうことが原因なのかと肌身で感じました。しつこく自分の自慢話をする人もよくよくよく進めてみれば弱さを隠すように裏返しであることに気づきます。日本から出てきたような人もいてそんな人たちの波乱万丈の話をたくさん聞くことで良い勉強になりました。こんだけではわからない。実際に会って実際に話をしてみることで僕らも通して感覚的に分かることなのです。実際に人と接することで世の中にはこんな人もいるんだなとよく思ったものです。それは同時にそういう考え方もあるんだなと考えの幅を広げられたということです。人と出会うことで新しい考えがどんどん加わり器がますます大きくなります。人に話しかければかけるほど多くの人と関わりを持つことができるため成長のスピードが速くなるのです。人と出会って成長する。コミュニケーション能力が向上する30の方法。まとめ。その1、キャッチボールと同じ要領を意識する。その2、何でもない話ができるようになる。その3、相手の興味に合わせて話をする。その4、一度に話す内容は一つだけに絞る。その5、自慢話より失敗体験を話す。その6、同情することから始める。その7、この間はどうもありがとうと言って前回の会話の例から話しかける。その8、自分が楽しくて面白いと感じる話だけする。その9、話を終えてもムッとしないようにする。その10、つまらない話は切り捨てられるようになる。その11、話をしていない人に話を振る。その12、具体的に話をする。その13、短く話す。その14、どんなに忙しい時でも最低一言は返事をする。その15、言葉による返事より態度による返事を心がける。その16、大げさな無理手振りを加えてリアクションをする。その17、吐き出して吸収するサイクルを繰り返す。その18、楽しくなる前から楽しそうな表情をする。その19、話をする以前にまずはインプットをしておく。その20、遊びを通して勉強する。その21、珍しい経験をする。その22、みんななしそうな話はあえてしないようにする。その23、答えを出さないようにする。その24、言葉と一緒に心も添える。その25、人と会ったら声を言わせていないか思い出す。その26、褒められた時には素直にありがとうございますと声を言う。その27、自分から話しかける人になる。その28、相手の顔を鏡として自分の顔をチェックする。その29、自分がワクワクする話をする。その30、人と出会って成長する。